はい、それではコリントの第一の12章です。コリント第一の12章です。私たちは11章から、教会の公の礼拝における秩序の問題を見てい、っていますですね。公の礼拝における秩序の問題について見ていってますね。覚えてますか？11章で女の人が、普通は当時は被り物をしているのに、コリントの教会の人たちだけは預言や祈りをするときに被り物を取っていたということがありました。でもう一つ、主の晩餐あるいは聖餐において一部の人たちだけが食べて、貧しい人たちが恥ずかしい思いをしていた、また主の死なれたことを覚えないで食べていたと、まあ、いう、混乱が起こっていた、分裂が起こっていたことを見ました。で、12章からは14章までが一塊になっていまして、御霊、神の霊の賜物についてパウロが細やかに指導をしています。コリントの教会は、この手紙の冒頭にあるように、御霊の賜物が豊かに与えられていたところであることが分かります。一章の六節に、キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています、ということで、どんな賜物にも欠けることがないということ、御霊の賜物があったんですが、それが直霊的だとは限らないことがよくわかるんですよね。霊的な教会ではないね、肉的な教会だったんですよね、このパウロの教、あのパウロじゃなくてコリントの教会がですね。で、この御霊の賜物の中にある威厳ですね、特にこの威厳において乱用があったんです。で、それで時と場所をわきまえずにそれを用いていたので、礼拝の秩序に支障をきたしていたということなんですね。まあ、コリントの人たちはこの実は知識においても豊かだったということをパウロは挨拶の冒頭でも言っているんですが、まあ、そこでも世の知識が、まあ、あってね、まあ、そこにおいてこう知識があったので、まあ、こう分派が起こったりとかいろいろと問題がありました。で、超自然的な現象においても、まあ、似たことがあって、まあ、そもそもなんか異教の中でもあるようなことがある。そしてこの そういうものがですね、ごっちゃになっていた可能性があります。で、その中で混乱が起こっている中で、パウロはもっと大事なことがあって、この賜物の現れも大事なんだけど、もっと大事なことは愛であって、その他の人の利益を求め、その人を立て上げていこうとする、育て上げていこうとするという、その大人になってほしいですね。このキリスト者として大人になってほしいということをパウロは願っていたわけなんですね。で、本当にね、現代文化とね、通じるものがあまりにもたくさんあるんですね。知識においてもやっぱり私たち知識とか情報とかですね、まあ、すぐにたくさん取り入れられる、まあ、時代になって、もう昔と比べたらもう本当に驚きますよね。で、今はこの説教であるとか聖書の教えっていうと、もうネット、YouTube でもう速やかに、今までね、何年もかかってたのが、なんかもう本当にその場で手に入れることができるようになっているわけであって、ですね、こういうことですね。これはね、素晴らしいものなんですよ。それ自体は素晴らしいんですけれども、この12章を見ると、もっとはるかに優れた道があるよとこう教えているわけなんです。で、ここについてね、私たちは見ていきたいと思います。一節を見てください。さて兄弟たち、御霊の賜物については、私はあなた方に知らずにいてほしくありませんということです。まあ、この御霊の賜物って書いてますけれども、まあ、実は御霊の事柄についてはっていうのが直訳です。 で、そのことについて知らずにいてほしくないということをパウロは言ってるんですね。で、パウロは他の手紙においても知らずにいてほしくないという表現を使っているところがありまして、もうすでにローマ人の手紙で見ました。11章の25節で、兄弟たち、あなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするためにこの奥義を知らないでいてほしくはありません。イスラエルの人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのですということで、神のイスラエルに対する救いのご計画について知らないでいてほしくないとこう言ってるんですね。で、あとはもう一つはですね、第一テサロニケの4章なんですね。13節から、眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方は望みのない他の人たちのよう、人々のように悲しまないためですと。で、これ何を教えてるかって言ったら、イエス様が天から降りてこられて、まずキリストにあって死んだ人たちがよみがえってですね、そして一緒に雲に乗って生き残っている人たちが、私たちが引き上げられてですね、そして空中においてイエス様と共に会うことになるよという警挙が書いてあるんです。で、興味深いことに、この御霊についてもそうなんですけども、今日の教会においてもですね、この今知らずにいてほしくないと言っている例として挙げた3つですね、見事に知らない状況が起こっています。まあ、実は私なんていうのかな、こういうことを意識してですね、あえて結構たくさん話すんですね。この知らないでいてほしくないってパウロが言ってますから、教会ではあまり話されないこともかなり話してます。一つ目、イスラエルの救いについてですね、かなり意識して話してましたので、皆さんもご存知だと思いますが、教会はですね、最初は旧約の時代はイスラエルに対する神様が取り扱いをしていたけど、今は全ての人への福音なんだで、ここで終わるんですよ。けれども今読んだ通り、それは異邦人の満ちる時までであり、それからイスラエルが皆救われるっていう、イスラエルに対する救いのご計画が残されているわけなんですよね。だからイスラエルを見ていくってことは旧約に関わることではなくて、むしろ旧約新約全体に関わることであって、私たちは見ていく必要があるわけなんです。で、ここについて知らされてない。で、次に警挙についてもそうですね。警挙もですね、このいつ戻ってくるのか、また警挙あるのかどうかで、もう本当に、否定的な言葉を使っちゃいますが、うんざりするほどの議論があります、ですね。で、この私も本音を聞いたことがあるんですね。ある牧師さんというか、そういう人のですね、この進学校に行った時の、お話を聞きましたが、ちょうどね、私たちが中高で、歴史を学ぶ時に近代史ね、なんかさっとでも時間がないからね、飛ばすような感じで学ぶじゃないですか。それが終末論に対しても起こっていて、組織神学っていうのがあるんですけども、例えば神論、罪論とかってあってですね、教会論とかですね、救い論とかいろいろあるんですが、でね、終末論っていうのは最後に出てくるんですよ。終末だから。だから進学校の授業の中で、この最後になるので、みんな適当に適当という言葉使わないけど先生がですね、自分で、ね、読んどいてくださいみたいな感じになっちゃうらしいです。なので分からないままなんですね。分からないままなんです。で、そこも私は本当に逆に知らないでいてほしくないって書いてますから、本当にじっくりと、教えることに注意していましたですね。このように見事に、この知らないままでいる。で、御霊の賜物もそこなんですよですね。御霊の賜物も特に異言について意見が分かれるんです。まさにこのコリントの手紙の中で、このコリントの人たちが異言の乱用をしていた、もう当たり構わずこの異言をで語っていた、公の礼拝においても語っていたという。 でそれによってですね、感情的なもつれがこのキリスト教会全体を見回すとありまして、で、このいわゆるペンテコステ派とかですね、このカリスマ派っていうのが、その人たちが聖霊のバプテスマを受ける印がですね、一番大きな印は異言を語ることなんだっていうことで、20世紀の初頭ですね、このアメリカのアズサストリートっていうのに、そこから始まってペンテコステ運動があったんです。で、これは本当に私は素晴らしい働きであって、今世界のプロテスタントの中で圧倒的に多いのがペンテコステなんですよ。ペンテコステカリスマなんですね、このアフリカであるとかですね。で、私も選挙地にいましたけども、癒しについてはですね、もう長老派であろうがバプテストであろうがどこだって信じてですね、祈っていますよ。けれども不思議なことに、やはりそこで異言について強調しているので、感情的にそのつまずいてしまったっていうか、こう傷ついてしまった人たちがですね、もうそういうのは一切ないんだってこう教えるんですね。使徒の働きで神様が一時的にこの聖書が書かれるまでの間、一時的に神様が与えたものであって、これはもう聖書が全て整えられた後は必要がなくなったっていうね、これ終焉説って難しい言葉を使うとあるんですけれども、でそのようにして真っ二つに分かれてしまって、でここを教えていくと、やはりちょっとなって言って、こう触れないようにしてしまう、強調しないようにしてしまう。やはりこの信仰を持ってこれを用いていこうという、なんちゅうかな、それをね、こう恐れてってしまうという傾向があるんですね。だから極端に乱用してしまうか、全く用いないかのこう極端になってしまうんですね。でこれがこう起こってて、やはり知らずにいてほしくない領域なんですよ。だから知らずにいるんですよ、今の私たちであってもですね。ということでね、私たちはじっくりと、パオロが教えているように知っていきたいと思います。では2節です。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には、誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言うことはなく、また御霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。コリントの人たちはまだ御霊についていろいろ知らないことがあるのだよということを言っているんですが、信じる前のこと、異教徒であった時は、神に語られることっていうのは実はなかったよねってこう思い起こさせてるんですね。これ行列を作ってですね、当時ですね、当時の人たちは、祭司が先頭になって、この、これ神々の行列、行進って言ったんですって。で祭司が先頭になってですね、行列をなして歩いていくんですよ。でね、行って導かれたところが物を言えない偶像だったわけですよですね。例えば使徒の働きでリステラというところでね、覚えてますか、パウロが足苗の人を立ち上がらせたら、バルナバがですね、ゼウスと呼ばれて、パウロがヘルメスって呼ばれてね、ゼウス神殿の祭司たちが雄牛と花輪を持ってきて群衆と一緒に生贄捧げようとしたんです。あれ、これですよ。でこれをねやっていたんですよね。だけど言ったところ何も物を言わないんです。だから物を言うこの神がおられて、御霊によって話してくださるわけですけれども、ただギリシャの宗教の中に神託、皆さん聞いたことあります、神託、オラクルってね、ありますけれども、それ確かにあったんですよね。でもそれは十章で学んだ通り悪霊によるもの、悪霊との交わりなんですけれども、あとね、もう一つ、コリントのみならず当時ですね、呪いっていうのがね、ものすごく使われたんです。例えば恋がたきとかですね、スポーツの競争相手とか訴訟の相手とかですね、まさにね、呪うんですよね、神の名で。でこれをやっていたっていうことで混乱していたんですよね。この異教を背景に持っているので、御霊についてのことですね、でこれが混乱していて、一体どういうことが思って御霊の現れなのか働きなのかっていうのが分からない状況にいたわけです。 そこでパウロは明確にこれが聖霊の導きなんだっていうこの基本っていうか前提ですね、それがですねイエスが主であるという導きなんです。イエスが主であるというこの主権ですね、イエス様が主なんだということを証しされるのがこの聖霊の働きで、まずね、まずここなんですよ。まずここからこの全てがこの聖霊の働きが始まって、だから御霊によったら絶対イエスは呪われようと、ほら呪いの文化があるんですよね。この呪いつもそういうなんか呪っていくっていうことをやってますから、そんなことはまず御霊によっては起こらないよって、そういうことにならないよと、聖霊によって初めてこのイエスが主だっていうことをこの言って言うことができるんだよということなんですね。いうことで、この証をするという言葉、ですね、このヨハネの15章の26節にイエス様が御霊の約束をされました。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいますと、聖霊の働きをですね一言で言うと、これは私も借り物なんですけどね、僕が通ってたスクールミニストリーの校長であるカールが言ってましたが、イエスがリアルということを証ししてくれた。まあ、Jesus is real って言ってね、今リアルっていう言葉は日本語になってますから、だからイエスについて正確に、イエス様について正確に知ることは知識でできていたとしても、本当にイエス様が生きておられるということを本当知ってるかどうか、体験してるかどうか、聖霊の働きなんです。聖霊の働きなんです。例えばマルタが、この今マリ、ラザロが死んでるのを見てね、この兄弟は生き返りますってイエス様が言われたら、あ、それはもう終わりの日にね生き返らせてくださるの知ってますよって言ったら、私が命です、よみがえりです、私を信じる者は死んでも生きるのです、そこでラザロがよみがえるわけですよ。この聖霊の働きはイエス様が生きておられるんだという、それ知識だけではなくて、それ正確には知っていても本当にそうなのかという証ししてくださるのが聖霊なわけなんですね。で4節です。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいますということで、イエスが主であるという証から始まる聖霊の働きがこの賜物によって現れてくださるというですね、これから同じ御霊からいろいろな賜物の現れはあるということを掘り下げていきます。でパウロがこのことを強調しているのは、もともとコリントにあったこの分裂という問題ですね、混乱が起こっているという問題があったからですね。もう本当に最初の4章で、私はパウロにつくアポロにつくっていうふうにやってましたから、みんなが神のしもべであっていろんな働きがあっても同じ神に仕えているということを教えていましたが、同じことが賜物にも言うことができます。で私たちはどうしてもですね似たもので集まりたいと願うわけなんですよ、ね、安心したいじゃないですか。でその安心できる空間を守ろうとします。なので自分で理解できないことや異なることをやっている人を見ると、彼らは私たちの仲間ではないと言って排除するか、あるいは神に従ってないねって言って裁いたりするとかなんですけれども、神は多様性のある方です。御霊の現れもいろいろなんだということですね。賜物というのは神様の一方的な恵みによって神に仕えるための能力と言ってもいいかもしれませんが、その力が与えられるわけですよね。そして奉仕とも書いてました。奉仕というのはこの務め、任務の無ですねと書いて務め、なんですけれども、この使徒であるとか預言者、 牧師だとか教師とかですね、この神にお仕えするための務めもいろいろありますよということです。働きというのは次に6節に書いてありますが、これは同じ務めであってもいろいろな働きがあります。例えば同じ使徒であっても、同じ使徒という務めであっても、このユダヤ人に対する使徒ペテロとかヤコブがいますし、そしてこの異邦人に対する使徒がパウロ、その表面的には本当に真逆のことを言ってるのかなって誤解をしてしまうようなことも教えてました。例えばヤコブの手紙どうですか？行いによって義と認められるのでありって言ってるんです、ヤコブは。でパウロは行いによらず、律法の行いによらず、信仰によって義と認められるって言ってるんです。でこれ文字面だけ見たら正反対のことを言ってるんですけれども、これはよく見るとですね、その信仰の本物の信仰だったら行いが伴うでしょうっていうね、ということをヤコブが言っていて、言ってるんですね。だからパウロと矛盾しないんですよですね。だから働きというのもいろいろあるわけなんです。でこのように多様性があるわけですけれども、そもそもがですね、神ご自身が実は多様性があるんです。どういう意味かよく見てください。賜物を与えているのは何て書いてます？御霊と書いてます。奉仕をさせているのは誰ですか？主ですね。イエス様のことです。働きを与えているのは神、父なる神ですよ。御霊、イエス様、父なる神、三位一体の神ですね。ここでそれぞれのこの父子御霊でそれぞれがあって、で一人なんですよ。だから私たちが礼拝している神ご自身がこの多様性の中の一致を持っておられるお方なんですね。で、皆の益となるために7節、一人一人に御霊の現れが現れているのですと。皆の益になると、ここめちゃめちゃ大事です。とっても大事です。コリントの人たちの考えや私たち現代社会に生きている人々の考えと正反対です。コリントの人たちは自分たちの願いや自分たちの自由、自分たちの好みという自分の利益を求める形で御霊を求めていきました。で私たちも自己実現という形で御霊を賜物を捉えていく傾向があります。ずっと昔ですけれども、賜物発見みたいな感じで、この教会でですね、こうなんか質問を答えてってですね、あなたにはこういう賜物がありますとかっていうのをやってたことあるんですよ。でも何か変だなとこう思ってました。何か自己開発であるとか、このですね、自己開発っていう言葉あるじゃないですか。あと自己なんでしょう、啓発ですか、ありますけれども、なんかその自己実現のための手段として、この行って、この賜物っていうのを、求めていくっていう傾向がありますね。はい、ちょっと暖かくなってますね。暑いですね。はい、でですね、今すごい大事なこと言ってるので、ちょっとね注目してください。こっちですが、7節ですよ。皆の益となるために与えられるんです。私に何の賜物があるのかしらって言ってるのは、私が何をやったらこうなんか何ていうかな、キャリアを求めてる人がさ、どんな能力が自分に与えられてるのか、充足した人生をね歩むことができるかっていうのと同じように捉えてはいけないんです。皆の益ですから、まず教会を愛してるのが大前提です。自分の教会を愛して、そして皆の益になるということをやっている人にですね、 賜物が与えられる、なんか特別、なんかその特定のね能力が与えられるのであって、あの私はこういう賜物があるからこの教会で生かしたい、違うんですね。これ現実にありますよ。私のところに来た人もいますしですね。いやいや、それはちょっと待ってくださいって言ったら辞めちゃった人もいますよ話しちゃってるけど、でそういう、これ違うんですね。そうではないんですよ。そうではなくて、この教会を愛し、神様に自分が召されてこの一部になってるんだってことを知っていて、トイレ掃除であっても、なんか挨拶であってもですね、こう何でもですね、あの自分は本当に仕えていきたいなって、こうそういう願いが強くあって、その中で仕えている中で神が与えてくださる能力なんですね。で8節から11節までお読みします。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのですと、ここ合計9つの賜物が列挙されていました。でギリシャ語を見ますと3つに区別大別することができまして、1つ目は知恵や知識に関する賜物、ね、知恵の言葉と知識の言葉がありますよね。もう1つは信仰、癒し、奇跡、予言、霊を見分ける力というのがあって、最後に3つ目に異言と異言の解き明かしということであります。でこれをですね、今一つ一つ見ていこうとするならば、皆さんキャンプをしなければいけません。1週間ぐらいのキャンプですね。無理ですね。それはできません。でもうすでに私たちの教会で聖霊シリーズですね、ロゴスミニストリーで聖霊シリーズのね主題説教のところにありますですね。でそこを見て一つ一つですね、一つのメッセージが40分50分わかんないけども、そのぐらい、だから例えば知識の言葉って何なのかっていうのを50分ぐらい話すわけですよ。でこれ一つ一つやっていますので、ぜひねそれを、本当に見ていってください。これ一つ一つやってたらもう大変ですよ。でここで注目したいのは御霊を通してっていう言葉が、ずっと繰り返されています。で11節で御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださいますとありまして、御霊の主権によって一人一人に賜物を分け与えておられるんだということ、これが大事です。選ぶのは自分ではないんです。神が御心によってその人にこれを与えるとお決めになるわけなんですね。だから本当に御霊ってどういう存在なのかってわからないっていうふうに思ってる時って、だいたい感覚とかね、そういうことをこの想像してるんですが、そういうものじゃないんですよ。もう聖書を見れば御霊ってどのような方かよくわかります。でここでは決めておられるのは神なんですね。御霊のある神なんです。そして私たちはそれに従っていくということなんですね。チャック・スミスはフォースクエアというペンテコステ派の教団にいた時ですね、教会の使命は伝道であると教えられたので伝道者になろうと努力しました。毎週招きをやっていたそうです。イエス様を信じたい方は今悔い改めて前に出てきてくださいっていう、こういうね、あの毎回毎回伝道集会をやっているように、この礼拝の最後の説教そういうふうになっていたんですね。ところが、いつものメンバーで、もうよく知っているメンバーで、もうみんながイエス様を信じているって分かっている時にもそれをやっていたという。である時に、奥さんのケイが、ね、ビリー・グラムみたいにね、ちょっとねあなたね、あのダイナミックさに欠けるからって言って、ね、ビリー・グラムみたいにこの説教団から離れてこうやってね、こうなんかこの、あの動いてね、こう話していきなさいってね、まあ、ちょっとアドバイスしたんですよ。ちょっとあまりにもねかわいそうだと思ったんでしょうかね、分かんないけど。そしたらですね、この、ずっとこう寄ってってですね、こう話してる時にあれなんだっけ次
頭が真っ白になっちゃって分からなくなったって言って
で伝道者じゃないということが自分でだんだん分かってきたらしいですね。教師、
牧師である、牧師としては召されてるんですけど、牧師また教師とあって、教師として自分は召されているんだということが、だから御心によって教師なんだと、牧師また教師なんだということですね。でそのように、この与えられた賜物にとどまっていくということです。であともう一つ大事なのは、ここに書いてあった全部ね、同一の御霊とか同じ御霊、同じって言ってこのパウロは強調しています。なぜかといったら、異なる賜物を見るとこれは聖霊によるものではないって言ってね、そのようにさばいていく傾向があったんでしょう。いやいやそうじゃないよと、同じ御霊がこの異なることを行わせておられるんだよということなんですね。そこでパウロが話し始めるのがキリストの体なんです。でこれがね、午前中にお話しした内容ですね。まさにこの御霊の働きをよく表しているのが、このキリストの体というこの表現ですね。12節、ちょうど体が一つであっても多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様ですということです。この教会というのは個々人が寄せ集まっているところではないんですね。まあ、極端な話ね、例えば電車の中って寄せ集まりじゃないですか。人がたくさんいてもどうですか、個々人ですよね、全て個々人です。でも教会は真逆です。もう一つにされているところで個々人がいるって言ったらいいかな、逆ですね、一つの体であって各部分になっているということです。13節、私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのですということで、まあ、以前もモーセにつくバプテスマっていうところでこの同じ御霊を飲みましたという言葉がありましたが、ここでも同じですが、御霊の働きとしてですね、私たちはこの新しく生まれるということを基礎的な基本的な教えとして学んでいるはずです。イエス様がニコデモに、誠に誠にあなた方に言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんということで、肉によって生まれてもですね、まだ罪によって神から霊が離れているけれども、罪を取り除くイエス様の十字架の働きによって罪が清められ、御霊が与えられ、私たちは神に生まれたものとなっているということで、これね、教会でね強調されてるんですが、今ここで言ってるのはその話じゃないんですよ。ではなくて、バプテスマという言葉を使ってますが、御霊の働きによってキリストの体に浸されたんですよ。バプテスマっていうのは特別な用語じゃないんですね。こう固有名詞っていうか、じゃなくて浸すっていう意味なんです。だから今このバプテスマっていうふうに、バプティーゾっていうんですよね、動詞化する、動詞はね。でこれですね、ギリシャ語ではだからいろんな意味で、いろんな意味っていうか、だから浸されるっていうふうに言い換えればもうそれでことたるわけなんです。だからキリストの体の一部になったんですよということを表しているんです。だから教会が、この時にですね、なんていうのかな、自分がイエス様を信じて救われるだけで終わって、救われるって言って、であとね教会生活大事だからってこう何か付け足しのように話しちゃう。でこれ、まあ、自分でもね課題なんですけども、これ間違ってるんですね。そうではなくて、同時にイエス様、神様に結びついて、それ罪が取り除かれて神のもとに行くことができるっていう保証が与えられたっていうだけではなくて、その時に御霊によってキリストの体の一部にもなったわけですよ。で教会生活と救いっていうのは切って切り離せない、この何て言うかな、ワンセットになっているわけなんですね。 で、ここにおいてですね、一つになったので、ギリシャ人もユダヤ人も奴隷も自由人もない、で一つになったんだと。でここが私たちには、なんていうかな、ローマ社会があんまりわからないので、難しいと思いますが、奴隷も自由人も、これ大きいですね。奴隷社会だったので、安倍さんがね、安倍さんって俳優のね、ローマのお風呂の話、なんていうんだっけ、マロニエ、なんだっけ。そこで面白いんですけれども、ウォッシュレットが出てきてですね、主人公がね、こう入るとね、裏になんか奴隷でもいるのかなとかってこうやってるんですよね。だから結局自動化されてて機械化されてるのは全部奴隷がやっているっていうふうに勘違いしているわけですけれども、同じように当時ですね、お風呂に入るときに何かこの機械で私たちはやって、この受けている恩恵は全部奴隷がやっていたんですよね。というふうに奴隷とその自由人はもう本当に、自由人っていうのは健康ランドを毎日楽しんでるみたいなイメージですよ。ちょっとこうお風呂入ってさ、ゆっくりしてさ、そこで飯食ってさ、ちょっとまた寝てとか、そういうイメージですよ。トイレ行く時までがですね、男のトイレかな、女性わかんないけども、壁がないんですよね、隣ね、壁がなくて、そこでなんかいわゆるインターネットの、対談をしてるっていうか、時事対談、ニュース起こってることを情報交換したりですね、こうしてるわけですよね。でこれが自由人ですけど、奴隷は全然、だからもう全然それも壁が取れちゃうわけです。でユダヤ人とギリシャ人っていうのはもうこのね、日本人とアメリカ人とか日本人と中国人の違いなんてもうあれですよ、ちっちゃい、だって食べるのがまず違うんですから。だってアメリカ人だって中華料理好きじゃないですか、日本人だってアメリカのハンバーガー大好きじゃないですか。でもユダヤ人はユダヤ人だけで食べるんですよ。なぜかって言ったら食物規定があるから。だから異邦人と食べられないんですよ。食事という日常の生活においてでさえ分かれてしまう。だからその異邦人の家にユダヤ人行くことはまずなかったわけです。くらい、文化の壁があるものを一つにする御霊のバプテスマ、この教会というもの、キリストの体において、この御霊によってバプテスマを受けるときにこのようにね、一つになっているんだということです。でちなみにですね、私たちは使徒の働きにおいて聖霊のバプテスマということを学びました。覚えてますか、イエス様が、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方が間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからですと、このようにイエス様が言われて、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。でここで言っているイエス様の約束と今の御霊によるバプテスマっていうのは、発音は似てますけど、言葉は似てますが違うものですね。でこれはなぜかって言ったら、キリストの体につくバプテスマなんです。こっちは一つになったということのバプテスマなんです。御霊がされてるんです、それを。だけど聖霊のバプテスマでイエス様が父からこの使わせ、このイエス様がその聖霊に満たすんですよ。で何をするかっつったら、イエス様の証を立てるんですね。わかりますか？だから言葉は似てるんですけども、一緒にする必要全くないんですね。聖霊もすごいいろんな働きをされてますから、神の証を、イエス様の証を立てる力を与えられる、この聖霊に満たすってくださるというバプテスマがあって、そしてこっちは一つになるという、それによって、この、私たちはに御霊の賜物がそれぞれ使えて、御霊に主に使えていくためにいろんな賜物を与えてくださるということですね。で14節、実際体はただ一つの部分からではなく多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありませんと。いろいろな部分があることを知らずに、私たちはしばしば過ちを犯してしまって、 それは他の人々の働きや姿を見ると自分はそれがないから居場所がないというふうに思って、まあ、しまうわけですね。でその時に皆さん思い出しましょう。もう自分はすでにキリストの体の一部になってるんだ。だから自分が見てるのは手かもしれないけれども自分自身は足なんですよ。いや私ね足なんてそんなねもう必要ないと思いますからって言ったらどうですか。何言ってるバカじゃねえのって言っても足必要ないってそれ障害者でしょ。そしたら車椅子生活しなきゃいけないんですよ、ね、手ばっかり見て体に属さないってことはないと同じように他の人の働きや賜物を見て私はここには居場所がないっていうのはこれはもう本当にもうすでにキリストにある居場所があるわけですですね。そして次ですね、もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこにで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいましたということで、あの人たちのようあの人のように奉仕はできない自分はそうした賜物がないというふうに言っているときは自分の描いている教会っていうのは全部が目、あこういうことが教会やることなんだと全部が目になっちゃうわけですよ。例えば私が説教してるじゃないですかこうやって、まあ、その時の知識の言葉とかですねこの予言の言葉とかそういった賜物が必要ですけれども説教しててなんか私はそのようにきちんとできないからなんて言ったらですねやばいよみんなは清正みたいだったらもうねそんな教会いらないよわかります一人で十分他の人は他の人で例えばギターおいいなみんなギターやったらどうするキモいよキモ悪いよこの全部が目全部が耳というのがここでの意味であって、まずそもそも間違った考え持ってるよっていうことです。で次に19節でもし全体が一つの部分だとしたら体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり体は一つなのです。要はね何が問題かってね賜物を見賜物中心になってるんですよ。賜物がなんかこの人この賜物があるあの人あの賜物があるっていう賜物中心になってるんですよね。でそれはねちょうど、この誰かを見てる時にこの手はこの手はこの手はって言ってさ顔も他の体も何も見ていないという、過ちを犯している、わけなんですね。一つの部分だったら体どこにあるのかでも実際はいろいろあるよねっていうことです。だから自分が見ているものが全部じゃないんだよっていうことを知ること大事ですね。で次に目が手に向かってあなたはいらないということはできないし頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分が書いて、なくてはならないのですと、ね、手よりも目の方が目立つじゃないですか。皆さんの手ってどういう手してるかって知らないよね。でも皆さんはこの、みんなのお互いの目はよく知ってますよ。だってそう顔を見るからまずそうでしょ。手なんて見せ合わないでしょ。私どういう手俺結構綺麗だよとかさ書かないけどさ見ないでしょ。だから目が手に向かってこっちの方が目立つからあなたはいらない目立たない人はいらないなんて言ったらそれは滑稽ですよ。頭が足に足も見やすいのよねこうやって頭でしょ大体見てんのこの髪型とかさここら辺のさ頭ねえで、あなたはいらないなんて言わないですよね。むしろ他より弱く見える部分がかえってなくてはならない。それが体ですよ。見えてないもので、まあ、午前中も話しましたがだから私はこの教会っていうふうに言うのはねこの教会はこれこれが足りないよねとかってさ何なんだろうそれってね。それはもうだから自分が理想としているものは自分がこれが体だと思っているものがあるんですよ。でこの教会はって言った時点でこの人たちは体に属さないって言ってるのと同じですよですね。しかしそれだから会社みたいに考えてるんですよね。会社っていうかな何ていうか なんかいや別にあれですね、会社とかの午前中話しましたよね、会社とかあのなんだっけ、あとはサークルとかですね、まあ、そういうふうに考えてしまってるからそう言ってるんじゃないかなと思いますが、で賜物を中心にして見ていくとやっぱりこうなってしまうんですね。体を中心にして見てみましょう。体として見ていきましょう。他に弱く見えるって言ったって、体を中心、体だっていうふうに思ったらめちゃめちゃ大事なんですよ。体で、まあ、見にくいところっていうか、なんかあんまり弱く見えるところっていうのはありますよね。まあ、足を見せたくないよね、見せ合いっこなんてさ。親指どうなってんの、足の親指ですよ、どうなってんなんて、やっぱこっちじゃん、こっちをなんか切り、あ、まあまあ女の人でマニキュアする人もいるかもしれないけど、足の親指にね、けれども見せないじゃないですか。え、でもこれがなかったらもう今この瞬間からもう生活そのものが変わってしまうぐらい不便になりますよですね。帰ってなくてはならないものなんです。そして、次に、あ、そうそうそうそう、ここで話そうと思ったんですね。午前中、話さなかったことを話しますとね、ある教会で、まあ、知る人は知るずですが、ある教会で知的障害のある兄弟がですね、何年も忠実にその教会に通っていて、彼はその忠実さから教会の鍵を預かっています。教会の戸を開ける、教会の戸を閉める、これね、並大抵のできることじゃないですよ。それやってることは簡単ですよ、これ。こうすること、こうすること。だけどもしそれを毎週やるんだったら誰よりも早く来なきゃいけないんですよ。一番最後に出なきゃいけないですよ。重労働っていうかものすごい奉仕ですよ。しかも毎週。私だって無理だよ、これ。似たようなたものあるじゃないですか。例えば心臓、あのこのたものっていうかその体だったら心臓、誰にも気づかれずにね、こう触ったら動いてるなんでしょ、あ、聴診器当てたらとかさ、絶えず動いている、まあ、いわゆる縁の下の力持ちですね。あと祈ってる人たち、これもね一番地味だからね、もう本当に弱いように見える部分っていうのはまさにこれです。でこの華やかじゃないですか、こうやって僕が話してるとかさ、僕なんかもう口だよね、口だけだよ、頭はイエス様だからさ。だけど本当に祈ってるってね、地味ですよ。まああの何かそれも人に見せるためってね、パリサイ人の人たちはやっちゃったけどもね、例えば私たちのために遠く離れた飛行機で10時間かかるところで祈ってくれてる人たちがいますけど、名前知ってますか？知らないでしょ。アメリカのカルバーチャペルコスタメサで祈ってくれてる人たちがいるわけですよ。でリクエストを出したらもう必ず忠実に祈ってくれますよ。名前知らないですよね。で誰かも知らないですよ、彼らは。私も知らないけれども、こういうのがキリストの体なんですね。で次です。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられましたということですから、このね新改訳の2017の訳とその以前の訳がね、こう結構違うんですが、ね、ここでは見栄えを良くするもので覆いますって書いてますね。見栄えの良くないものが、で前は一層の尊敬を持ってってこう訳されてるんですね。これね下の方に書いてるんですね、2017でも下の方に、あるいは一層の尊敬を持ってと、また、まあ、どういうことをねこの訳の違いで想像するかが変わってくると思いますけれども、例えばこの見栄えを良くするもので覆うって一体どういうことかなっていうのは僕ねここ悩んだんですよ、準備してる時に。何かなと思って仲介書見たら、この例えば生殖器だっていうんだけどね、なんかこれ合わないなっていうね、思って私が想像したのは、さっきからこの顔のこと話してるでしょ、目のこと話してるじゃないですか、だからこういうことかなと思った。 見栄えの良くないものってこの内側にあるもの、だからこう見栄えの良いもので覆ってるじゃないですか。例えば目、鼻があってこの頭皮があってですね、そしてこの一つの顔ができてるわけじゃないですか。でその裏、見栄えの良くないものが見栄えの良いもので覆われている。見栄えの良くないものって言ったら例えば頭蓋骨で、もっと奥には脳みそ、脳ですよね。見栄え良くないね。どんなに綺麗な女の子でも、可愛い女の子でもね、レントゲン撮ったら同じ頭蓋骨ですよね。で見栄えは良くないですね。でも頭蓋骨がどれだけ大事なのか分かりますよね。なかったら死にますよ。文字通り死にますよ。簡単に。ましてや脳みそがなかったらもう生きてないですよね。うん。でそれを見栄えの良いもので覆っているわけですよね。その目というのは唯一なんていうかな、奥にもあってこうこっち表に出ているっていうか、でそれで目立っているわけですけれども、他は本当に見えない、本当に大事なものっていうのは見えてないわけですよね。ということじゃないかなと思いますし、でこれはだから教会の働きにおいても、ある教会はですね、というかコスタメソの教会は以前は24時間祈祷っていうのをやってましたね。だから一切絶やすことなくこうちゃんと計画してスケジュールに、この人がこの時間にはこの人が祈ってる、この人にこの時間にはこの人が祈ってるっていうふうに、まあ、やっていったんですけれども、だけど、こうやってステージに出てくる人たちっていうのはこの賛美したりとかさ、説教したりとかしてるけれども、まあ、そういうのは目立ってますよね。目みたいなもんですよね。顔の頭皮みたいなもんですよね。皮膚みたいなもんですけれども、でもそうじゃなくて後ろで祈ってる人がいるって、まあ、そんな感じでしょうね。でこれが役が元々の役、この一層の尊敬を持ってっていうのも、これも本当にそうですよね。本当にそうですね。やはりこの目立たない人たちが、この弱く見える人たちが、一層の尊敬を、見栄えの良くないように見えている人たちが一層の尊敬を、この持たれるわけなんです。で、25節、それは体の中でに分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためですと。でこれが身体の不思議、神秘ですね。体が一つとして機能してって、互いに配慮することによって絶妙にバランスを保っていて、自己主張するなんていうことはもう愚かですね。この器官が、体の器官が自己主張したら愚かです。競争なんていうのはもうもってのほかです。ですね。なのでキリストの体、教会も同じで、なので賜物を持ち上げる傾向。この牧師さんの説教いいよね、あの牧師ダメだねとかね、比較するとかさ、あとはこっちの賛美かっこいいよね、この教会の賛美、あっちの教会ね、こうやって比較するとかですね。ね、例えばジュングリにさ、教会のこの、賛美の奉仕者が変わるとするじゃないですか。まあそういう教会多いですけども、いや私はこれ本当に実際にアメリカで起こりますよ。これ日本はね、普通人数少ないし、少ないからねあんまり起こらないけれども、この人が賛美チームだったらちょっと違う教会行ってようかな、その時はとかね、たくさんあるから教会が、何やってんのって、まあ、ちょっと今時々起こるよね、僕説教でね、今起こってるモード、何やってんだよって。ということですよ。賜物しか見てなかったらダメだよって。体を見なきゃダメだよ、体を。愛し合う、いたわり合う、一つになっているということですね。で、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。これ教会の醍醐味じゃないですか。仲間の兄弟姉妹の中で苦しんでる人がいたら、もう自分のことのように痛くなりますよ。そうでしょ。で誰かが尊ばれれば、何かいいことがあったらみんなで喜びますよ。もう自分人ごとにならないでしょ。でこれが体の印ですね。体の印です。で27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。教会は、神は教会の中に第一に人たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、 そして癒しの賜物、援助、管理、種々の威厳を備えてくださいました。で、似たような言葉をパウロはエペソの4章で話してますが、キリストが使徒、預言者、伝道者、そして牧師、また教師を立てたということが書いてるんですね。それはね、指導的な働きをする務めの人たちですね。で、これは第1、第2、第3というね、ここでコリントには書いていて、そして、その他のことね、賜物が書いてありますけれども、教会によってはですね、万人祭司だから牧師制度はいらないとするグループもあります。まあ、それはそれで尊重はしたいと思いますが、私は間違ってると思います。これね、なんでかっていうと、賜物はいろいろあるからです。で、牧会者の賜物必要なんですよ。牧師はみんなが祭司だから牧師は必要ないって言って、誰かが牧会の働きしなきゃいけないけど、誰も立ってないから、結局何の問題っていうか、みんなはこう、なんていうのかな、みんなが牧師になれるわけないんですよ。そうでしょ。みんなが牧会できて、みんなが教えられるわけじゃないんですよ。もちろんみんなね、どの人も、例えばただ救われたばっかりの人にこう教えるっていう義務はありますよ。どの人も伝道するその務めはありますよ、ね、けれども賜物っていうのがあるわけでしょ。賜物っていうのはそれぞれに与えられてるわけですよ。だから、牧師はいらないっていうのは、ね、これは間違ってるわけですね。結局誰かがやらないと、その教会が秩序が保たれないし、養われていかないし、奉仕のために整えられて、まあ、いかないわけなんですよね。でもちろん偏りっていう問題はあります。例えば、あ、教会は牧師さんがやっていくところで、頑張っての応援するからこれはまずいではなくて、本当に一人一人に与えられているので、それを用いて使い合っていくっていうことが、まあ、教会が健全に育つわけなんですね。で、その他にこういろんな働きがこう書かれてるんですね。管理をするとか、例えば会計であるとかね、あとは援助をするっていうのは、貧しい人とか弱い人をこう、こう憐れむ、実際に行動に移すっていうのに、こう長けている人が、まあ、教会の中にいるってすごい大事ですね。とても大事ですね。で、ある人よりも、例えばその人の家に行くっていうことが本当に自然にできる人とかですね、いるわけですよね。あと威厳とか威厳を解き明かすって、これが14章に、この乱用していたっていうことで問題が起こってたので、その時にじっくりとお話ししたいと思います。で、29節、皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が牧師でしょうか、すべてが力ある技でしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が威厳を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうかですね。この見栄えの良い、このね、ものをね、これが見栄えの良いっていうのはそれぞれ違うかもしれませんけれども、これそのね、賜物中心にやってったらね、これみんながそうなのかと、そうじゃないよねって、でこういう話になるんですよ。で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょうと。賜物を中心に考えているコリントの人たちに対して、より優れた賜物ってこう言ってるんです。じゃあ何が優れてんのって、こうなるじゃないですか。で、彼らが考えたら、なんかもっと優れているっていうのをね、こう、じゃあもっとこうなんか、いいものあるのって、それね、パオロが言ってるのは何かって言ったら、人の徳を高める賜物、愛と愛を持って仕えていくのにより優れた賜物で、こういう話を、こういうふうに話を移していくんですよ。で、14章のところで、公の礼拝においてのより優れた賜物っていうのは、他の人たちが聞いて徳が高められる、つまり理解できる言葉の賜物が予言だから、もっとそっちを求めなさいって、威厳じゃないんだよって、まあ威厳もいいんだけどって、というふうにこう言っている話に移っていくわけなんですね。だから、何かもっと優れた賜物ってあるのってね、例えばトイレ掃除よりもなんかかっこよくギターで弾いた方がいいなとか、そういう話じゃないんですよ。いや、むしろトイレ掃除の方がみんながやってないところでゴシゴシやってね、より優れた賜物かもしれませんよ、こっちの方が。その人の徳を高める、立て上げる、 愛していく、使えるということで、じゃあ一体何が基準なのよ、もっと優れた道を示しましょう。はるかに勝る道って、こういい言葉使ってますね。はるかに勝る道を示しましょう。それが何ですか？愛ですね。13章、クリスチャンじゃない人も知っている聖書の箇所です。なんでかって言ったら、チャペルで、ウェディングチャペルでね、ここを、読んでいるからですけれども、私は一回ね、このウェディングチャペルで説教したことありますよ。いわゆる普通の世の中のね。でここに十字架があったから、この十字架の説明して、そしたら何が良かったかって言ったらですね、そこに来ているクリスチャンじゃない人たちも良かったんだけど、一番すごかったのは勤めてる人たちでした。初めてだって言ってました、うん、ですね。そのはるかに勝る道ですね、これを示しましょうということです。だから他のことは悪いことじゃ全然ないんですね。威厳についても、知識についても、予言についても悪いもの、全然悪いものじゃない。それ素晴らしいものから求めていくべきなんだけど、はるかに勝る道、つまりね、霊的な幼さから脱皮して成長して大人になりなさいっていうことなんですよね。このテーマが13章にも続きます。でこれは2週間後に学びます。なぜか来週はクリスマスだからですですね。でその時までじっくりと読んでいってみてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがキリストの体をこの教えてくださって感謝いたします。本当にこの私たちがこの体の中に入れさせていただけていることを本当に感謝いたします。また教会は神の家族です。神の家です。あなたの御臨在と栄光を見るところであるし、神の家族ですから、イエス様の血によってつながっている存在です。またキリストの花嫁ですから、私たちはイエス様が来られることを恋したっております。そのために整えていかなければいけない自分たちを。そしてキリストの体として、私たちがこのようにして、機能しているということを覚えます。主よ、どうぞ、私たちをますますこの体全体としてキリストの似姿に変えていってくださいますようにお願いいたします。主よ、本当にありがとうございます。私たちが愛し合っているところを見て、要は私たちがキリストの弟子であることを知るとイエス様は言われました。どうか私たちを愛し合う仲としてくださいますように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。